今日は伝道者の書の8章です。このところには誠の神を知る幸いが語られています。一節に知恵のあるものとされるにふさわしいのは誰かとあります。知恵のあるもの、そして一節の後半に人の知恵はその人の顔を輝かせという言葉が出てきます。この知恵というのはむしろこの世のことを知る知恵というよりは、すべてのものを創造され支配し導いてくださる神様ご自身を知る知恵のことではないかと思います。神を知るその知識が与えられるときに、人の顔を輝かすことができる、喜びに満たされることができるわけです。二節に王の命令を守れ、また四節には王の言葉には権威があるとあります。この王は地上の王というよりもむしろ再臨のキリスト、すべてを治められまた支配され平和の君となられる、その方の命令を守り、またその方の言葉には権威、力があるわけです。もちろん私たちは今の時代の中にあっても、上に立てられた者に従うようにとパウロもロマ書で語っているわけですけれども、私たちは秩序を破壊するというよりも神様の命令に聞き従い、平和を愛し、そしてまた喜んで仕えていく、そういうものとなることではないかと思います。それは五節の終わりに、知恵ある者の心は時と裁きを知っている。誠の神様を知る者は時、また裁きがあるということを理解できるわけです。神様が介入され、助けてくださる時がある。そしてやがては、すべての生きるもの、そしてこの世を裁かれる、その時があるということです。今のこの時代というのは、旧説を見ますと、火の下で行われる一切の技について、人が人を支配して、災いをもたらす時についてとあります。この世は神様から離れ、人が人を支配する、そのような状態の中にあるわけです。11節の後半を見ますと、人の子らの心は悪を行う思いで満ちている。神様から離れている者は自分勝手に生き、そしてまた自分の欲を満たそうとしているわけです。そして12節には、悪を100回行っても罪人は長生きしている。確かにこの現実はあります。しかし13節を見ますと、悪しき者には幸せがない。欲に生きている人は満足することができないわけです。そして自分の欲望を満たそうと権力を振るい、また弱い人を虐げる、そのようなことがあります。そして14節に、虚しいことが地上で行われている、悪しき者の行いに対する報いを受ける正しい人もいれば、悪人が栄え、かえって正しく生きている人が虐げられる、そのような状況を私たちは見るわけです。しかしそれが決して全てであり、それで終わるというわけではないわけです。本当の幸いは一体どこにあるのか。15節の後半を見ると、これは神が火の下で人に与える一生の間にそのロークに添えてくださるものだ。本当の喜びというのは、神様がそのロークに報いて喜びを与えてくださる。これが本当の 喜びであり、心の満足ではないでしょうか。自分の力でやった。そこには与えられるということの感謝、喜びはないと思います。自分が働いたからこれだけのものを得た。それは報酬であるわけです。しかし神様が自分のようなものに与えてくださった。それは報酬ではなくて恵みということになるわけです。私たちは報酬を得るよりも、すべてのものを作られ、そしてまた豊かに与えてくださる神様によって満たされる、そのことが幸いなことではないでしょうか。17節に、この伝道者はすべては神の御業であることが分かった、そのように言っています。ですから私たちも神様を認める、そしてまた神様の言われることに従っていく、そのことによって私たちは神様から豊かな恵みをさらに増し加えて与えていただくことができます。その喜びに満たされるものとさせていただきたいと思います。